結構今年乾燥しましたよね。
いや乾燥すごいですよね。なんでしょうね。
結構患者さんでもね、かゆいんですっておっしゃる方いらっしゃって、乾燥するとやっぱりかゆみとしてね、感じられてこう、ね、場合によってはかっちゃいちゃったり、北海道弁でいうとこのひっかくやっちゃう人もいましたね。
あ、そうですか。
で私はね、山本さんから教えていただいた、オイルを顔に使ってもう早い2年目なんか去年ですよね、教えていただいたの。
そうですね、使ってくださってるんですね、はい、おすすめのオイルを。嬉しいです。
我々ね、化粧品が大好きで、
そうなんですよね、
教えていただいたオイルを使ってますけど、保湿はやっぱりすごく大事なんですよね、
はい、
で何でもいいと思うんですが、私はやっぱり、基本はワセリンがいいかなと思ってます。
あ、よく薬局なんかでも目にする名前ですね、
はい、あれはね結構いいですよね、
ワセリン、
うん、赤ちゃんのお尻から自分の唇までって言いますけど、
はいはい、
どこでも保湿できる。ただ結構ベタつくので、実用面で考えると何かのオイルを体顔に塗るといいかなっていうふうに思って私も使ってますし、はい、皆さんにもおすすめしたいと思います。
あ、そうですよね、今いろんなタイプがありますから、うん、自分に合うものを見つけるのもまた楽しいですよ ね、 そうそうね、
まだまだ乾燥するからね、
はい、春に向けて気をつけていきたいですね、はい、さてドクタートーコのラジオ診療室、今日のテーマは
医学書今昔というお話です。
うん、お医者さんとか医学生が勉強する本というイメージですけれども、この医学書のお話なんですね。
そうですね、何やら難しいことが書いてあるんでしょうとか、うんうん、お医者さんの教科書なんでしょうって言われること多いんですけれども、結構時代の移り変わりとともに変わってるんですよね。でそもそも何が書いてあるのか、どういう目的なのか、どういう目的の本なのかっていうことについて、うんうん、私のね経験と考えをお話ししていこうと思いますが、
はい、
山本さんの医学書のイメージってどういう感じです？
ところどころにドイツ語が登場してきて、うん、あらゆるデータとか知見とか根拠の羅列とか元素記号とか分子式とかっていうイメージで一切近づいたことはない世界のものです。
それはねちょっとね、じゃあ違うかもしれないですよ。
そうなんですね。
そう、今日終わる頃にそのイメージが払拭できてるといいですけどね、
はい、
冒頭にもお話ししましたけど、私が医学生の時はもう20年ほど経ってしまうほど昔なんですけどね、うん、その頃を自分で手にしていた医学書と今とではもうすでにラインナップが大きく違うんですね。
どう違うんでしょうか。
はい、まず単純に選択肢が多い、分かりやすい、新しい教科書が多いっていうのが私の個人的な感想ですよね。で基本的に医学生が教科書として使う医学書っていうのと、医者になってしまった我々が日常診療に使う教科書や本っていうのはね、微妙に違うものなんですね。一部かぶさってるんですけど、それでも単純に冊数としては今は選択肢が多い気がしますね。
その選択肢が多いっていうのはなんかとってもいいことのように感じますね、はい、
そうそう。
でもそもそも医学書ってどんなことが書いてあるんでしょうか。
はい、まず医学生が使う教科書としての役目は、うん、私の個人的な経験ではですね、体の仕組みを知る、正常を知る、正常というのは何もないノーマルな状態を知る、うん、病気を知る、治療を知るというような段階を経たように思いますね。
お、体の仕組みを知るとか、正常、ノーマルを知るっていうのは通常の状態を知らないと病気もわからないということでしょうか。
その通りなんです。まずそもそも人体とはどういうものなんだというところから入るんですね。で、基礎というようなものかもしれませんけど、そこで例えば解剖学の教科書というものを用意するとなるわけですよ、
はい、
でまずは大学の指定する教科書を箱の中から選びなさいみたいなものの中から揃えるのが必須だったと記憶してるんですけど、こう自分の理解を助けるために好みの教科書を買ったりもしてましたね。
お、好みの教科書ですか、
はい、
そういうのはやっぱり本屋さんに行って買うものなんですか。
そうですね、当時はね、アマゾンなどありませんから、インターネットで調べるってこともあまりない時代で、大学の校内の本屋さんとか医学書を置いてある本屋さんに行って実際中身を見て買う、ね、あとは同級生が使っているのを見てそれいいねって言って真似したりもしてました。
なんかそれは普通に学生さんたちが、私もそうですけど、参考書を選ぶときともよく似た買い方だったんですね。
そうそう、
それはね、
そうなんです、そうなんです、そんなもんです。
では病気を知るとか治療を知るっていうのはどういう教科書を使うんでしょうか。
病気や治療についての学びはね、高学年になるにつれて始まるんですけれども、うんうん、学校指定のものも使いながら結構自分で選んだ記憶がありますね。
ああ、でもあの高学年になるまでに凄まじい冊数の医学書になりそうですね。
そうでもない。
あ、そうなんですか、うん、でもその上お医者さんになってからもお勉強は続いていくんですもんね、
う
ん、
そうですね。実はね、あの医師になってからの本、主に臨床の医学書の選択肢が今はとっても多い。私が多いなって思うのはこの分野なのかもしれないなって思うんですけど、あのね、書籍名もまたね、すごく目と心を引く面白いものがたくさんあるんですよ。例えば丸善出版さんの出されているシリーズでね、極論で語る〇〇かっていうのがありますよ。
お、それ極論で語ってくれたら手っ取り早く理解できそうな気がしますね。
あのね、2011年に最初は循環器内科の分野で出版された本らしいんですけど、うん、極論っていうのはもうなんというかこう突飛な考え方とか、あのすごくわかりやすいやつとかってわけではなくって、うん、私この極論シリーズからはね、教科書ではこう書いてあるけど実際はこうだよねっていう本当のところをちゃんと語ろうっていう気概をね感じているんですね。
ああ、机上論じゃないんだぞと。
そうです、そうです。で、臨床でね、実際の患者さんと対峙した時に遭遇することと、うん、クラシックな教科書の内容っていうのがこうね、乖離してる、ちょっとかけ離れてるっていうことはもうよくあるんですね。で、その溝を埋めようとしてくれる本が多く出版されてるような気がします。で、一方でね、そのクラシックな教科書も悪いわけではなくて、うん、で、あの今日ちょっとあの話題として紹介しようと思ったのがですね、有名な外科医のネッター先生っていう方が書いたイラスト主体の教科書がね、まだ実は家にあるんですけど、
はい、
これはね、私物心ついた頃には父の書斎にあったんですね。で、父は祖父からもらったと言っていたものなので、うん、ちょっと見てみたんですけど、初版がね、初版ですか、うん、1948年とのことでしたから、もう古典ですよね。で、こんなイラストなんですけど、
見せていただきましたけれども、はい、あの素敵な絵ですよね。とっても色合いが豊かな絵画という感じなんですが、はい、ページをめくっていくとですね、はい、うわーもうあのすっごくおしゃれな解体新書っていう感じでですね。
そうです。
美しいながらもリアルに解剖画が描かれていて、うん、これ子供の頃に見たら結構衝撃受けちゃったんじゃないですか。
あの、まあ、綺麗だし、うん、あの、絵が多いから、ペラペラってめくって絵本気分で見たんですけどね。うちにあったのはこうハードカバーで図鑑より大きいサイズの本だったんですけど、まあ、知らずに開けてみて、うわーって思いつつ、なんていうんですか、こう、怖いもの見たさがね、あってね、はいはいはい、ちょくちょく眺めてましたね。なんかもうその本の匂いまで覚えてますけど、今もね、私の本棚に実はあるので、いつの日か息子たちが同じ体験をするかもしれないですね。うわーって。
いや、でもそうやって受け継がれる教科書があるなんて、なんか本のアンティークとか、ヴィンテージというか、なんだかとっても素敵ですね。ね、
だってあと20年ちょっとで100年の本になるわけでしょ。
すごい。
すごい、取っとこうかなって。
いや、そうですよね。本のね、匂いとかもやっぱりいいですよね。
そうそう。ね。で、ネッター先生の図説はね、今も実は現役の医学書として広く使われているんですよね。版を重ねて、会社を変えて、はい、うん。で、教科書っていうのは、しっかりこうして新陳代謝も必要なものなんですけれども、例えばね、人の体の作りは、そうそうね、そのものが変わるわけではないので、うん、クラシックな教科書が、洗練という形でね、マイナーチェンジを繰り返しながら受け継がれていくこともあるかと思うんですね、
はい、
でも人体の構造そのものが変わらなくても、その解釈が進んだりとか、病気の仕組みが新しく解明されたりとか、うん、治療方法が発展していくっていうことは今もなお現在進行で行われているわけですから、教科書も変わっていくのはもう必然なんですよね。
確かに辞書なんかも版を重ねて細かく変わっていくっていうことを考えると、むしろ医学書こそしっかり進化していってしかるべきものなのかもしれないですね。
そうです。で、うん、私もね、こう年齢を重ねるにつれて、中途半端に古いものをね、こうもったいなくて取っておくってことをしてしまいがちなんですけど、もう本当に物が捨てられない。あの冒頭の話にもあった化粧品とかもですね、もう使ってない口紅をいつまで取っておくのかみたいな、これおばさんの所業だという記事を見てわーっと思ったことあるんですけど、
わかりますね。あの以前使っていた 口紅とかの色が、お、今の自分には似合わないなと思って使わなくなって、はい、もう買い置きごとそのままとか ね、ありますけど、まあ、中身が変質したりね、腐るっていうこともあるって聞きますから、はい、うっかり使っちゃったら大変なので、
はい、
捨てましょう、私たち。
捨てましょう。
捨てていきましょう。
でね、医学書もそうで、中途半端に古いものについては、例えばね、それを調べて、古い根拠に基づいて治療してしまって、では困るから、うん、あるだけ害でしょうっていう考え方もありますね。で、あ、なるほどと思ったんですよ。私なんかやっぱ捨てられなくて取っといたんですけど、うん、まあ、そういった意味で私もね、若い先生との交流からこういった新しい知見を学ぶことも本当に多くって、うん、古い本を捨てなきゃなって思ったりすることあるんですよね。で、特にここ10年くらいはね、常にこう誰からでも教えてもらう立場であれと、もう先輩後輩関係なく教えてもらおうっていうふうに思っていますね。
まさに恩子知人ですね。
そうなんです。やっぱ勉強は続けていくべきものなんだと思うんですね。一方でこう教科書に載っていない医師の経験とか感覚の部分をアートの部分って言いますよ。アート、人間のなせる技、アートの部分なんて言い方をしたりしますけど、これも無意識の学習の成果だとは思いますし、今後も磨いていきたい技能の一つだと思っています。
今日は医学書、今昔というお話でした。